神の約束とその成就ということで新しいシリーズに入ってきましたが、今日は罪に対する勝利ということで交わりたいと思います。サタンはですね、前回申しましたようにすでにカルバリの十字架で敗北しています。しかしながら、サタンに私たちが自らの意思を持って同意する、あるいは私たちの思いがですね、敵のまくいろいろな偽りごとに思いを預けてしまうとき、私たちは欺かれるときにですね、力を失う、あるいは心の病とかですね、いろんなトラブルを、抱え込むんです。鍵は私の思い、思いが真理で武装されている必要があるんです。で、今日は、サタンは私たちのうちに住むですね、罪を刺激し、そして私たちの肉をかきたて、そして私たちを罪へと招く。で、我々がもしそれに屈して罪を犯せば、直ちに内なる命の感覚はですね、もうしぼんでしまうんです。内なる命はそこで、まあ、力を失って、なえてしまう。また私の良心もですね、神の前、人の前、敵の前に明確に、立つことができなくなってしまう。ですから敵は私たちをそういう罪の中へと招きたい。こういう誘惑は我々は絶えず受けているわけです。で、鍵となることは、誘惑を受けること自体は罪ではありません。いろんな思いが私たちの中に入りますよ。いろんなこと、我々の思いを通過する、いろんな体の欲求とかいろんなものがあります。しかしそれ自体を覚えたり、いろんな思いが通過すること自体は罪ではないんです。あのね、強迫神経症という、病気があるんですね。思いの中にいろんなものが入ってくると、入ってきたらまずい、それを締め出そうとする。そうするとますますその思いがですね、こびりついてくるね。これ自分の力で思いをなんとか排除しようとかってやりますとトラブります。思いは流れていけばいいんです。スッと入ってきてもそれを掴んじゃうからいけない。掴んでそれをずっと見つめてですね、うーっとそこにエネルギーを注ぎ込むから、それにパワーが出てくるんです。さらさらさらっと意識の表層を流れていけばいいんです。初めの段階、良心が弱い時にはある考えがこう来ます。例えば罪定めの感覚が来る。そうするとそれがね、スッと来るとですね、ここの中心がぐさっと来るんですよ。思いの中にスッと入ってきたものが私の良心にぐさっと来る。で、それが残ってしまうんです。トゲが残るんです。しかしだんだんとそのね、救いの望みの兜だとか、義の胸当てとか、そういうね、いわゆる武具、武装、これが分かってくると、いろんな敵の冷えはパンパンと入ってきます。入ってくるんだけど、ぐさっと来なくなるんですよ。スッと、表面をスッとかすめて出ていってしまうんです。だから自分の内側がギュッとグリップされないんです。スッと流れていく。ですから内側はいつもね、自由であると。解放感がいつも漂っているんです。いろんな思いが来るとか、いろんな誘惑を受けること自体、罪ではないです。戦う必要がない。流せばいいんです。無視すればいいんです。いろんな考え、いろんな思い、無視してください。さあ、そこで、創世記をご覧ください。前回三章で、堕落した後にですね、神の約束があります。そして、神は、三章十五節で、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。はい、この約束を、アダムとエバは聞いたんですね。女の子孫、女の末、女の種、単数形ですが、女の子孫に、女の子孫が来るんだと。それが、そのお方がサタン、蛇の頭を噛み砕くんだと。 この約束をアダムとエバは受けたんです。そこでアダムとエバはですね、いつ自分にそういう子孫が与えられるのかということを待ち望んでいたはずです。で、4章へ行きますと、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。このカインという名前の意味は得たという意味なんです。私は得た。つまりアダムといえばこの3章で罪を犯し、そして3章15節でこの一人のね方が来る、このお方がいつ来るのか待ち望んでおられた、いたんです。でそれに対してカイン、男の子を産んだこの子だと、私は得たと名付けたんです。しかしこのカインはその約束の子ではなかった。そこで彼らはある意味で失望したんですね。4章の2節へ行きますと、彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルという意味はですね、これは規則、規則っていうのは息、あるいは虚しい、まあため息と言ってもいいでしょうか。このアベルというのは息、あるいは虚しい、つまりカインで得たと思ったんですが、その約束の子ではないことが分かった。2番目の子アベルに対して虚しい、アベルはそういう意味です。で、ご存知のようにカインは、これはまあ、農夫というか、土を耕す、アベルは、羊を飼っていた。で、神に捧げ物をそれぞれがしたんですが、カインの捧げ物は穀物である。穀物であるということは血が流れないということです。アダムとエバはこのエデンの園を追い出されるときに皮の衣を着せられましたよね。で、この皮の衣を取るためには血が流れる必要があるということです。つまり罪の払う報酬は命なんですね。血が流れる必要がある。なぜ？命は血の中にあるからです。ですから血が流されない限りは神は捧げ物を受けることはできないんです。よってカインの捧げ物は拒まれた。しかしアベルの捧げ物は受け入れられた。それによって何が起きました？まあ、このカインの捧げ物っていうのはですね、言ってみれば自分勝手な礼拝です。自分勝手に神を拝する宗教ですね。人間が発明した宗教です。で、それに対してアベルの捧げ物は血が流れる、つまりこれは神の標準に従う礼拝。具体的に言えばヨハネ福音書でイエスが言われた通り、霊と真理による、あるいは真理というのはこれは実際という意味です。リアリティ。旧約は全部何の影でしたっけ？旧約というのは立法は来たるべきお方の影である。本体実質はどなたでしたっけ？ジーザスです。ですからこのイエスを捧げることが誠の礼拝なんです。ここでアベルが捧げたこのね羊、これの実態はどなたですか？ジーザスです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ですからこのアベルの礼拝というのは今私たちが預かっている霊と実際、霊とリアリティによる礼拝の型なんです。私たちは今これ自分勝手に礼拝してるんではなくて、生けるイエス・キリストを犠牲として私たちはある意味で神に捧げてるんですよ。これが霊と真理、霊と実際による誠の礼拝である。我々は宗教者ではないんです。宗教ではないんです。私たちは命をの道を歩んでいる。宗教の道っていうのは儀式、規則ね、いろんな形、見かけのもの、こういうもので満ちている。我々は命を求める、民、宗教者ではありません。さあそこで カインはこの弟のアベルに対して、嫉妬を覚えたんですね。4章5節。カインはひどく怒り、顔を伏せた。怒ったんです。なんで？自分の捧げ物は拒否される。それによってカインは怒るんです。怒る。だから主は何と言われるか。なぜあなたは生き通るのか。なぜあなたは顔を伏せるのか。もし正しく行ったんであれば受け入れられますよと。ただしあなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪を何かね、擬人化してますね。罪があなたを恋したっていう。パウロはローマ7章で罪が済んでいると言ってますね。はい、これカインは自分勝手な方法で礼拝を行った。それを拒否されるとどうなったか。彼は何をすべきだったんですか。神に拒否されたら何をすべきだったんですか。悔い改めるべきだったと彼は怒った。なぜなぜアベルを弟のものを受け入れて、なぜ私のものを受け入れない。怒る。あのね、怒るときってやっぱどっかおかしいんですよ。神が正しく行ったんであれば怒る必要はない。さらに顔を伏せる。顔を伏せるってこれどういう意味でしょうか。いじける。いじける。むしろね、目を合わせる。こうやって人の目をこうやってね、人と目を合わせない。なぜ顔を伏せるのか。あなたは正しく行っていないから罪は戸口であなたを待ち伏せしている。あなたはそれを納めるべきであるとカインに言った。納めることできました。カインは罪を納めることできました。 No。 逆に罪によってこれから人類は罪に納められてしまったんです。まさに戸口で待ち伏せしているあなたを恋したっていう。皆さん、罪に恋したわれるの喜びですか。だって書いてあるよ、罪があなたを恋したっている。すごい言葉だと思いません。罪が恋したっている。人類はこういう状態に落ちてしまった。とてもではないですけども、納めるべきである、納めることができなかった。これがカインの道です。まあ要するにですね、多くのこのまあ兄弟姉妹、まあこれは例えば肉の兄弟姉妹もそうですけども、まあフロイトはここを取ってですね、カインコンプレックスっていうことを言い出したのね。要するに兄弟の間における対立関係、人間関係の葛藤ね。大体ね、大人になってからね、いろんなトラブルが人間関係で起きますけど、そのトラブルのパターンっていうのは大体同じですよ。例えばね、私は長男だ、弟でしょ。と長男と弟の関係っていうのはまたややこしいものがあるんです。その中において、その子供の頃に味わった経験を他人と一緒にに移すんですね。自分の経験を、過去の経験をその人に投影するんです。そしてトラブルを自ら作っていくんです。人間関係っていうのは、精神分析の専門用語で言いますと強迫反復と言いますが、葛藤が解けていないとですね、同じパターンを繰り返していくんです。同じパターンを繰り返す。例えば女性でですね、男に裏切られる、貢いで裏切られる、貢いで裏切られる、何度も何度も裏切られてしまう、こういうパターンを繰り返す人がいます。この強迫反復と言います。何か内側に解けていない葛藤が残っている。ですから何度も何度も同じことを繰り返す。あるいは教会巡りやってる人もそうですね。どこ行ってももうダメ、できなくなる。私たちどっかに根付く必要あるんですけども、折れなくなっちゃう。同じパターンで次から次へとさまよってしまう。なんでですか。ドクター・ルークがカルトの教祖なの。理由付けはいろいろできます。私たちは 自分の問題を解決しない限り絶対どこ行っても同じですよ。行くとこなくなります。はっきりと言う、行くとこなくなります。もうさまよって本当に行くとこなくなります。私たちは自分の中にそういう何かを生み出すものを持ってるんだ。これを取り扱ってもらう必要があるんですよ。だから教会の中ではトラブルがあるんです。当然あるんです。これが当たり前。逃げたらもうおしまい。逃げたらどこへでももうね、次から次へと逃げなきゃいけなくなる。逃げの人生になります。殺人の理由は嫉妬です。教会においても兄弟姉妹の間における嫉妬、あるいは妬みとかね、これが非常に大きな、いろんな問題のルーツ。骨肉だからですね。骨肉だから逆にそういうものを感じるようになる。競合意識とか競争心とかね、これが、この、人間関係のある意味で、全ての問題のルーツと言っていいんです。で、カインはこの後ですね、主がアベルはどこにいるのかと問われた、ね、そしてカインは何て答えました。
知らない、俺があいつの番人なわけ、知らない。
皆さんね、言い訳する、とぼくれる、はぐらかす、理屈でもっていろいろと相手をねやっつけようとするという時には何か隠し事があるんですよ。うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ、
知らない、あいつの番の、知らない。
こういう時何か隠し事があるんです。カインは知らない、私が弟の番人なのか。このね、このパターンをある意味で人間はあらゆる場面で繰り返している。あなたは一体何ということをしたのか、聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。アベルの血が叫んでいるんです。土地の中から、土地は呪われている、あなたの弟の血を受けた、ですからあなたのために土地を耕してももうね力を生じない。そしてカインは地上をさまよい歩くさすらい人となるんだ。でここまで来てさすがにカインは主にね、ここまで問い詰められましたから、私の咎は大きすぎて担いきれません、もうこの重荷のもとに心吟してしまうから悲鳴を上げる。人間と面白いですね、悔い改めないんです。悔い改めずに重荷をグググググと追い込んで追い込んで追い込んで、重い、苦しいっていう声を上げるんです。だけど悔い改めない。ここでこの重荷にね潰されそうになって担いきれないと彼はうめきを上げた。で人は私をですね、殺すでしょうとさまよい歩いているうちにね、あなた、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人となる。私に出会う者は私を殺すだろう。でこの時に主は彼を保護する、ですから印をくださった。そしてカインは主の前から、これ確かね新共同訳ですと、カインは自ら主の前から去ってと書いてあります。カインは確かに主から宣告受けましたよ。そして重荷のもとにぐーっと圧迫され、またさすらい人になるという神の言葉が彼にかけられました。だけど彼は何をすればよかったわけ？悔い改めればよかったんです。だけど彼悔い改めないでしょ？そしてついに自ら主の前から去ってエデンのその野での地に住み着いた。皆さん大事なことはですね、いろんな問題抱え、人生の問題抱えている人はね、必ず言うんです。神がこの世にいるのになんで私はこんな目に遭うのだ、神などはいないって言うんですよ。重荷でもってね、散々散々もうやられるんだけど、なおそこでも悔い改めない。むしろ、なぜ私はね、あるいは自ら主の前から去ってしまう、つまり主が彼を拒否したんではなくて、自分勝手なやり方でやり、そして嫉妬を持って弟を殺す、さらにとぼけて弟の番人じゃない、そしてさらになお重荷を感じながらも悔い改めない、そしてついに自ら去っていってしまうんです。 だから神が悪いって言えないんですよ。みんな自ら去るんです。
御顔から自ら去ってしまうんです。
ので、
ので、
あれ、喉。これはさすらいという意味です。ただし神はちゃんと保護を与えてくださっている。印をつけて。カインは主の前から自ら去ってエデンの東、ので、あるいは喉。ね、新共同訳では喉。さすらいの地に住む。
そしてこのカインの子供、エノク。ね、エノクは町を建てた。それから、イラデ、メフエアル。それからメトシェール。メトシェールにレメク。うんぬんときますね。で、20章を見ると、アダはヤバルを産み、ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖。弟の名はユバル。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖。チラは、トバルカイン。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。見てください。ここで自分で何を作りました？エノクは町を作る。それから、その子供たちは何をしました？天幕、家畜を飼う者、また盾ごと、音楽、鍛冶屋、青銅、文明の祖となるわけです。人間ってそうでしょ？自分を自分で楽しませますから、あるいは自分を自分で守らなきゃいけないから、町を作り、家を作り、で、お互いにコミュニティを作って、その中でお互いに助け合って生きるのが人間の社会でしょ？その中で音楽があり、またね、いろんな鉄器製品だとかいろんなものを作って、そしてその中で自分の人生を自分で保つのが文化でしょ。ここに文化のルーツがあるんです。カインのつまり神の顔から離れ去った人々が文明の祖先となったんです。この後ずーっと文明が発達してきてる。今私たちはこういう文明社会に生きているんです。ルーツは、じゃあどこにありました？神の顔を去ったことから始まっているんです。ですね。そして、この、アベルが殺されましたので、神は、4章25節見ますと、節を生んだわけです。節っていう意味は、備えという意味です。この後、カインの系列はですね、神によって拒否されます。よろしいでしょうか？我々、皆さん、カインの道を皆さんは行きたいですか？カインの道を歩みたいですか？皆さん。の。ヤコブ書でしたっけ？カインの道に歩むとかってありますね。ユダ書でしたっけ？ね。あれは呪われてます。私たちは、神のご計画は、節の系列につながっていくんです。節の系列がずーっと、つながっていく。つまり節の系列から全ての後、例えばイスラエルの十二部族ね、その中にユダ族があり、ユダ族の獅子としてイエス様が出てくる。みんなこの系列へと委ねられるんです。神のご計画が。神はアベルを殺された後もそれで神のご計画は頓挫するんですか？しない。備えがあるということです。節が。ですから皆さんがね、自分の人生を歩むときにですね、これこそだと思って何かを掴む。そして自分で何かをね、やれると思う。ところがそれが断たれることがあるんです。嫉妬によって。人の嫉妬によって不正に断たれることがある。もうダメだ。もう方法がない。と、人の目には見える。だけど神には何があるんですか？備えがあるんです。皆さん、節がありますから、安心してください。アベルが取られても節があるんです。しかもアベルの血、これは血の中で語ってると言いました。ヘブル書に何て書いてあります？イエスの血はアベルの血よりもはるかに優れたことを語る血が私たちのために叫んでくださると書いてあるでしょ。アベルは滅ぼされたんですが、イエスは滅ぼされてないですよ。そのイエスの血が皆さんのために語るんですよ。
ハレルヤ。神には道がある。節が備えられるんです。しかも私たちのためにイエスの血が叫ぶんです。
もしサタンが私たちを攻撃し、私たちに何らかの攻撃を加えるんであれば、イエスの血があなた方のためにバックアップします。イエスの血があなた方を支えるんですよ。そして節が与えられるんです。これが神の道です。
ハレルヤ。
罪は結局、これロマ書何箇所か挙げておきましたが、 全人類の中に一人の人によって罪が入り、全人類が罪の支配下に入ったと書いてあります。これはローマ 3-9、 3-23、 5-12、 あるいは 7-14、 栄光を受けられなくなっている罪のために、また罪を通して死が入った。さらに私たちは罪のもとに売られている。ご自分で見といてください。罪は全人類を支配した。カインに対して罪が恋慕っている。それを治めるべきだと言ったけど、治めることはできない。むしろ逆に罪によって治められてしまった。これが人類です。この中で自分の方法で勝手なことやったって無理なんです。もう全部罪に明け渡してしまってる。サタンにね、神から委ねられたその統治権を与えてしまっている。ですから私たちは自分でこの罪のもとから這い出すことはできないんです。何しろ罪は私たちを恋したうんですから、追っかけてくるんですよ。恋したって、罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪この中で我々を、その罪の罪が我々を恋したってくる、そこから私たちを解放してくださったのがイエスの十字架です。キリストは全く罪を知らなかったと書いてあります。ローマ 8-3 をご覧ください。イエスは3節です。肉によって無欲になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださった。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。この罪は単数形の罪です。この単数形の罪はイエスの肉体によっておいて、あのイエスが十字架を受けられた時に同時に裁かれたんです。罪は暴かれ、罪は処罰されたんです。罪のパワーは打ち破られたんです、十字架で。また第2コリント 5-21、 第2コリント 5-21 にこう書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。それは私たちがこの方にあって神の義となるためである。皆さん、私たちは罪を知っているんでしょ。私たちは罪を知っているんです。イエスは罪を犯さなかったんではないんですよ。犯さなかったどころか罪を知らないんです。しかしそのお方を罪として、そしてその十字架においてその罪を処罰された。私たちのこの体の中にはローマ7章を見ますと罪が住んでいると書いてある、ね、ローマ7章を見ますと罪が住んでいると書いてある。ローマ7章の20節ね、私のうちに住む罪だ。この肉体の中に、死体の中に罪が住んでいると書いてある。この罪は存在論的にはあるんです。お分かりでしょうか。神はこの全人類に入った。そしてサタンがそこをですね、用いて私の肉を刺激し、そしていろんな行為としての罪を犯させる。そのルーツである罪を覗いたんですか？あれ、おかしいな。だって見よ神の子羊、罪を取り除く神の子羊とありますね。はい、あの罪は総称的に私たちの個々の罪を言うんです。つまり私たちが犯したあの罪、この罪一つ一つは全部イエスによって取り除かれている。しかしそのルーツである sin、単数形の罪は除かれてないの、まだあるの。だけどその罪は私たちの罪深い肉と同じ形にされたイエスにあって処罰されている。だから力を失っているんです。皆さん、私のうちにはあるけれども、私たちに対して力をもう持っていない。 この罪が律法が与えられることによって、律法は罪の力である。何かをするな、何かをせよ、ああだこうだ、クリスチャンとしてこう生きよう、あのことせよ、と言われれば言われるほど皆さんどうなりました？神様は私たちのために死なれた。皆さんはもう二度と罪を犯してはいけません。清く正しく、美しく、貧しく生きましょう。言われれば言われるほど、言われれば言われるほどできない。ますます内側が罪がパワーを持つんでしょ。律法は罪に力を与えちゃうんですよ。火を注ぐんですよ。皆さん、ねばならない、あれをせよ、これをせよと言われれば言われるほど内側の罪にパワーを与えるんです。説教で罪にパワーを与えてしまう。わお、これが宗教です。このシーンはどのように処理するか。もうすでにイエスの肉体で裁かれ、力を失っている。同時にその罪にそそのかされていた古い私がどうなりました？終わった。罪の操り人形であった、そして体を用いて悪いことをやった古い私はどうなりました？終わった。だから罪はこの体を用いようと思っても私の同意がなければ用いることができない。昔は違いますよ。私の同意なくたって内側で組み上げるものがあってね、その人自動的に奴隷としてこき使うことができたんです。私たちは昔は罪の奴隷だったんです。奴隷っていうのは言いなりだということです。ですが今私たちは自らの意思を持って同意しない限りは罪のパワーは私たちに何も力を持たない。書いてある。私たちは罪に対して死んだ。6の6、ローマ6の6。私たちの古い人がキリストと共に十字架に作られたのは、罪の体が滅び、これ滅び良くない。罪の体が無力とされ。そして、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っている。死んだものは何て書いてあります？死んだものは罪から解放されている。皆さんね、借金証書でね、首回らないときどうするんですか？死ねばいいんです。うわ、危ない危ない危ない危ない。自殺ダメよ、自殺は。あれしたってね、体は死んでるんだけど、別に逃げられませんよ。借金証書が残ってる。立法は私に要求する。また罪は私のうちにある。じゃあ、その、ね、ものから解放されるには、その相手をなくすわけにいかないの。立法は聖なるものですから、立法を除くわけにいかない。また借金証書も残っている。これを無効にすることできないでしょ？お金返してないんだから。じゃあどうするか。死ねばいいんです。債務者が死ねばいいんです。そしたらばその債権から自由になるんだ。もし自分にどうしようもない夫がいて、この夫に虐待を受け、虐待を受け、人生散々な目に遭っていると思ったら、相手を殺すか、自分は死ぬかです。そうでしょ？これを解くことできないんですから。神は私たちを律法に対して死なせたんです。律法は生きてます。しかし私たちは律法に対して死んでいる。つまり罪に対して死ぬのと同じように律法に対して死んでいる。だから私たちは律法のパワーによって影響されない。罪のパワーによって影響されない。同意がない限り。私たちがクリスチャンになっても、あれ、罪を犯す、罪を犯す。犯しますね。だけど、ごめんなさい、第一ヨハネに、神から生まれた者は罪を犯さないと書いてある。おかしいな、私は再生されてね、内側に御霊を持ってんのに、あれ、私罪を犯すな。ということは神から生まれてないんだろうか、こういうふうに考えるんです。違う。いつも言います、日本語ダメ。これ日本語っていう言葉はね、最も霊的真理を説明するために不適切な言葉です。曖昧でしょ。だいたいこの訳してる人の考えがいっぱい入ってんだからね、その人の考えによってマインドコントロールされちゃうんです。あれはいいですか？神から生まれたものは罪を犯し続けることがない。
進行形の形のポイントポイントで犯すんです。意思の同意を持って自分のいろんな喜び、自分の何かをね、刹那的なものを自分で求めるときにポイントポイントで犯すんです。しかしずーっと犯し続けることは神から生まれたものはできない。なぜ？犯せば苦しくなります。苦しくなります。我々絶対に嘘ついたまま折れません。苦しくなります。内側がもうエンジョイがなくなって窒息してしまうんです。私たちは自分で同意したとき、この罪に対して、ですからローマでこう言ってます。はい、よろしいですか。6章11節、私たちは、あ、その前に一つ7章をご覧ください。7章のですね20節見ると、パウロはね、何度も罪を犯すまいと思ったら、またやったらダメなことやったって無意味です。誰を非難するの？罪を非難する。罪を非難するんです。あれ、じゃあ私悪いことやっても責任ないわけ？あります。ローマ6のね、11節、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけない。皆さんが罪を犯すときにはね、自分の体の支配権をこの内なる罪に委ねちゃっているわけ。その後は罪が何でもします。クリスチャンでも何でもやりますよ。クリスチャンなのに、いや、驚かない。やります。何でも何でも。アメリカのテレビ伝道師の有名なのはね、聖霊様がこう言った、今の奥さんを離婚せよ、離婚した3日後に自分の秘書と再婚する。え、嘘です。クリスチャンやるんです。な、責任はどこにあるわけ？その罪に委ねたところが問題なんです。で、それは私の決断です。ここで私たちは有罪だけども、私たちはその罪はすでに十字架で終わっている。何を適用するんですか？アベルの血よりも優れたことを語るイエスの血を適用すればいい。そしてキリストイエスにあるものは決して罪に定められることがない。だけどここね、勘違いする人がいるね。あ、何やっても責められない。おかしいですよ。我々は何かやったら、例えばこの世の刑法によって裁かれます。そうですね。神の前と人の前の罪がある。人の前に対して私たちは責任を負うんです。やるべきことをやらない限りは必ず責任問われます。しかし神の前での霊的な罪に対しては何ら罪に定められることがない。頭がね、霊的な方ばかり言っちゃって超霊的になってね、日常生活のことがどっか行っちゃう人がいるんです。我々はこの両方ちゃんとやんなきゃダメです。悔い改めにふさわしい行いをもって示せと書いてありますよね。さあ、そこで私たちはもう二度とこの罪によって支配されない。6の14。というのは、13を見ますと、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけない。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げよう。誰に捧げればいいわけ？誰に委ねるの？この体を。神です。この責任は誰の責任？私です。私の責任。というのは、罪はあなた方を支配することがないからだ。なぜ？律法のもとにではなく、恵みのもとにいるから。もし律法のもとにいたら皆さんどうなります？内なる罪はますます力を得て、やるまいとすればするほどやってしまう。私たちはその罪に対、律法に対して我々は、ローマ7章にありますように、すでに死んだ。ですから、律法のもとにない。律法のもとにないということは、罪は力を、失ったんです。私たちは罪に支配されることがない。エメン、エメン。自分の経験見ちゃダメですよ。はあ、え、はあ、自分の経験見ちゃダメですよ。なんて書いてあります？私たちを罪が支配することはない。エメン。ハロー、エメン、エメン。真理に対して沈黙しちゃダメです。沈黙したらそれは同意してます。敵はそう見るの。我々は真理に対してはイエスかノーかで答えるべきです。
私たちは恵みの下にいる。だから罪に支配されない。では罪を犯そう。もう許されてるから何でもやる。ノーノー、そうではない。私たちは誰に捧げるんですか。神に捧げる責任を持っているんです。はい、そこで皆さん、アダムとエバはカインを得た時に、得たと思った、この人だ、この子だと思った。だけどそれは虚しかった。だからアベルと名をつけた。誠のカイン、誠の私は得たというお方はどなた？ジーザス。我々がこのね、カインね、初めのカインは罪によって支配された、支配することができなかった。むしろ罪が恋したって、罪によって完全に束縛されていた。しかし誠の私は得た、つまりジーザスは罪をどうしたんですか。皆さん、罪を支配した。罪はイエスに対して何らの力もなかったんです。サタンは彼を一生懸命誘惑しようと思ったけども、彼の内側にそう付け込まれるものが一切なかったんです。だから彼は罪を犯さないんじゃなくて、罪を全く知らなかったから犯すことができないんですよ。知らないんだから、一切知らない。また彼はいろんな誘惑を受けた時にもどのように対抗しました？自分のやり方で対抗しました？理屈をこねました？違う、神に完全に頼って、聖書にこう書いてあるでもって彼は勝負したんです。我々も同じ、私たちのうちにこの誠のアダムとエヴァが、ね、願った誠の私は得たというお方を私は持ってるんです。皆さん、罪を知らない方を、罪に対して勝利した方を、罪をご自分の体において裁いてくださった方を、そして死において束縛されることがなく復活したお方が私たちのうちにいるんですよ。アダムとエバが願って願ったのに得られなかったんですよ。私は得た。私たちはどうなの？私は得たんですよ。えめ、皆さんはその待ち望んでいるね、この女の末を皆さんは得た。カインです。アベルの血は私たちのために語る。アベルよりも優れたことを語るイエスの血が語る。またそのカインの実態である、得た、アダムとエバが待ち望んでいたそのお方を私たちは得た、持っているんです。この方は罪をどうしました？罪を支配し、罪によって支配されなかった。この神の約束、カインに対する神の約束というか命令、これは誰にあって成就しました？ジーザス。創世記のこの3章4章の約束、その実態はどなた？ジーザス。それを私たちはどうしました？私は得た。私は得た。えめ。ほら気持ちいいでしょ。得た、スカーッとするでしょ。私は、私は得た。エメン、ハレルヤ。アダムとエバが待ち望んでいたお方を私たちは得た。アベルは殺された、道がないように見える、しかし説の備えがある。しかもそのアベルよりもの血よりもはるかに優れたことを語るイエスの血がために語ってくださるんです。皆さん、うじゃうじゃ、もうダメ、もうダメ、私ダメダメって、誰が弁護するんですか？イエスの血。皆さんが神の子であり、皆さんは得ているものであり、皆さんは約束の子孫を得たものであり、神の子であり、神の祭司であり、神の所有であり、神の国民であると、誰が弁護してくださるんですか？イエス。イエスの血がそれを保証し、それを語ると書いてあるんです。皆さん、イエスの血が語るんですよ。皆さんのために語ってくれる血なんです、これは。私たちは時にね、言えなくなりますよ。自分をね、見たり、いろんなことでね。はぁ、もう語れない。もう言えない。もうダメだ、となった時、誰が語るわけ？イエスの血。イエスの血に語っていただければ。いいんですよ。
ヘブル書です。ヘブル書のですね、どこだったっけな、アベルの血よりもはるかに優れたことを語るイエスの血ということがあるんです。11章、ん？ 11 章じゃないな、まあ、じゃあ11章まず見ておきますとですね、4節見てください。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得た。神が彼の捧げ物、良い捧げ物と証ししてくださったからだ。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお、なんて書いてあります？語っている。私たちはそのアベルが捧げた誠の犠牲の供え物の実態は誰ですか？その捧げ物の実態は誰ですか？ジーザス。それを語ってくれているんです。誠の捧げ物をあなたはもう捧げている。そして血が語る、ちょっと今出てこないんですけども、ヘブル書の中にありますね。アベルの血よりも優れたことを語るイエスの血しよという言葉が出てくるんです。あとでですね、コンコーダンスかなんかで探してみてください。ちょっと今場所を忘れました。あ、出てきた。12章24節、主を感謝します。ヘブル12章24節、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいている。アベルの血よりもはるかに優れたことを私たちのために語ってくださる。頼りましょう、この血潮に。私たちはこのイエスと、この罪を支配し罪に対して勝利したイエスと、私たちは今どうなってるんですか？その死と復活に結合された。イエスが死んだ時私も死んだ、イエスが復活した時私も復活した、イエスが勝利した時私たちも勝利した。この勝利のイエスが御霊によって私のうちにおられる、得た。旧約の人たちがね、得よう得ようとしていなかったんですよ。ヘブルの11章を見てください。ヘブルの11章を見ると、信仰の偉人のリストです。これとてもではないけど、この人たちと比べてください。皆さん、イザヤと自分を比べてみてごらんなさい。バールの祭司と対決したんですよ。天から火が下ったんですよ。皆さん、イザヤと皆さん比べてください。どっちが優れてる？モーセと皆さん自分を比べてください。どっちが優れてます？ん？ん？ん？葛藤したでしょ。ああ、どうやって答えようかなと思ったでしょ、今。旧約の聖書より私たちは、天の民は優れてるんですよ。バプテスマのヨハネは女の中で生まれた最高のものである。あなた方はなおそれ以上だ。天でもって一番ビリッケツもバプテスマのヨハネよりは優れている。皆さん、ビリッケツになること恐れなくていいんで大丈夫。ビリで結構。なお、このね、11章のリストの人たちより我々ははるかに優れている。イエスが保証してるんですから、間違いない。11章の最後見てください。この人たち、人々は皆信仰によって証しされたが、なんて書いてあります？印不思議をやり、天下の火を下ろし、いろんなことやりましたよ。信仰によって証しされ、聖書に記録されていますよ。しかし、なんて書いてあります？約束されたものは得てない。わお。神は私たちのために、神は私たちのために、誰のため？私のためです。この私たちの中には私が入ってるの。皆さん、これ人事のように読まないでくださいよ。私たち、まあ私とは関係ない。油注がれた器、違う。ここに皆さんが入っているんです。私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意されてしておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかった。誰のために神はこの良きもの、つまり誠の会員を用意してくださったわけ？私です。聖なる自己主張をしてくださいよ。ここで自己主張するの。私は私は得た。旧約の聖徒が得なかったものを得た。誠の私は得たであるイエスを得た。
この中に罪に対する勝利も何もかも全部入ってる。鍵はこの御霊に頼ることです。御霊がこの真理を私たちの経験にするんですよ、皆さん。頭で一生懸命考えてね、こうやって第一位私は信ず、ね、第二何を信ず、第三何を信ず、なんてやったらダメですよ、皆さん。御霊に頼るときに皆さんのうちにこのイエスを生かすんです。皆さんのうちにイエスが実体化されるときにこの勝利が実体化されるの。その命が生きるときにこの罪によって縛られていくことはない。信じます?
エーメン。
自分の経験見ちゃダメですよ。私たちは真理に従って歩む。クリスチャンは頼る民です。ますます自分の何かでやらない。頼る頼る。全部頼っていく民です。あなた方は私から離れては何て書いてあります?何もできないって書いてある。あれ?見かけでもやる?それは虚しい。私たちは誠の霊的なね、神に受け入れられる歩みは、イエスから離れては一切できない。ですから、弱い人ほど幸い。何もできない人ほど幸い。今、日本キリスト教徒できすぎるの、いろいろと。いろんな企画、イベント、正解、奉仕、なんだかんだもいろんなこと全部できるの。神抜きで。そうでしょ?プログラムに従って。一分二分の計画でピシピシピシピシ。神様どうか言っちゃう。できすぎるの、クリスチャンが。クリスチャンは究極的にできなくされた人は幸いである。誰が生きるんですか?皆さんの内なる誠の私は得たお方、ジーザスが生きるんですよ。ハレルヤ。頼ります、そのお方に。頼ります?エーメン。ハレルヤ、祈りましょう。エーメン、ハレルヤ。おー、イエスよ。おー、ハレルヤ。主を感謝します。私たちはすでに、このアダムとエバが待ち望んだ、カイン、その約束の子を得たことを感謝します。アダムとエバはどれほど期待したでしょう。私は得たと。しかしそれは虚しかった。アベルである。しかしその虚しいアベルが、誠の供え物、捧げ物をした。私たちは第一に得たものを何か誠のものと錯覚しますが、しかし、第一のものは肉のものであります。霊のものは第二のもの、後から来るものであります。アベルこそ私にとっての失望であるアベルこそ誠の供え物捧げ物をできる器であります。しかしそれは断たれてしまう。主よ、断たれてしまう。私たちもそういう経験をしばしばいたします。これだと思ったものが自分の手からすり抜けてしまう。もう道がないかのように感じる瞬間があります。しかし主を感謝します。そのアベルの血よりもはるかに優れた血が流されていることを感謝します。そして神には備えがあることを感謝します。神には節があることを感謝します。誠の救い主はこの節から出ていることを感謝します。この系列に我々も置かれていることを感謝します。しかも私たちはすでにこの私は得たといった誠の寛因を得ております。寛因は罪の重荷に耐えきれず、そして神のもとから自ら去り、喉の血、さすらいの血に住むものとなりました。そして文明を起こし、その文明によって神抜きに生きることを求めた種族であります。私たちは節の系列、私たちはこの誠の私は得たジーザス、この中に置かれている民であります。私たちはさまよう民ではありません。自分で自分の町を作り、自分で自分を楽しませ、自分で自分の喜び、また武器を作るとか、そういうことがいらない。イエスこそ私たちの住処、イエスこそ私たちの都市、 究極には新エルサレムに完成されます。イエスのうちに住まうこと、この中に全ての安心、全ての満たし、全ての喜びがあることを感謝します。この方が今私のうちに命を与える霊として生きてくださっていることを感謝します。そしてこのイエスにあって私が得たものは、旧約のこの民が待ち望んで得ることができなかったものであります。私たちがモーセやイザヤより偉大であるとはどうして信じることができましょう。しかしこれはイエスのお言葉です。私たちはこの旧約の民が待ち望んだものを得なかったものを私たちは得た。自分の経験を見ません。私のうちにまだ罪があります。古い体の中にあります。しかし力は私にないと書いてあります。信じます。また私が自らのこの体を罪に委ねることがないように、もう律法から解かれた以上罪は力を失っております。あらゆる何かするな、を飲むな、触るな、食べるな、あるいは何かを守れとか、それらのものから解放されたことを感謝します。罪は私たちにもう力がない。この事実の中に生きることができますように、この体をイエスに対する神に対する誠の供え物としてお捧げいたします。この体はあなたのものです。ですから大事にします。イエスが買い取ってくださり、イエスの所有権が押されている、印がつけられた体であります。カインに守りの印をつけたように、今私たちには聖霊の印が押されていることを感謝します。我々に害を加えるものはありません。神の保護があることを感謝いたします。ハレルヤ。この体は主よあなたのものであります。神の宮、聖霊の神殿であります。悪しき者が我々に手を入れることはありません。どうぞ主よ、この体をいたわることができますように、この体をケアすることができるように、この体をあなたに用いていただくために、栄養、食べ物、運動、いろんな面においてケアすることができますように、たっとく取り扱うことができますように、慈しむことができますように。あなたの体ですから、あなたに自由に用いていただくために、どうぞ主よ、この体を飾ってください。野の花を見るがよい、あの栄華を極めたソロモンですらこれほどには着飾っていなかったと、私たちにそのように着飾らせてくださることを感謝します。教会において最も見栄えのない部分をあえて神は顧みてくださることを感謝します。人間の目から見て役に立たないような部分を神は最も尊んでくださることを感謝します。我々は何もできない民であることを誇ります。自分の無能力を誇ります。自分の力のなさを誇ります。自分の弱さを誇ります。イエスが誠の私を得た、イエスが私の力、私の能力、私の知恵、私の全てであります。ハレルヤ。内なるキリストに頼ることを教えてください。御霊に従って内なるキリストに頼ります。内なるキリストに生きていただけるように。おお、ますます自信はいりません。自分は一切頼りにならないことを知っています。しかし内なるキリストは頼りになる方であることを知っています。この岩に寄り添う者は失望に終わることがないと書いてある。ハレルヤ。サタンが手を触れることはないであろう。この世も手を触れることがないであろう。私たちからこの良き修行を奪い取るものは何もないであろう。あなた方はすでに良き地を得たものである。信仰によって良き地に入ったものである。その中におけるあらゆる良き産物、大麦、小麦、またザクロ、まあいろんな果物、さらに穀物、さらに鉱物、あらゆる良きもの、全部キリストの全ての豊かさを表しており、それはすでにあなたのものである。 与吉に生きるように、与吉に生きるように、カナンの与吉の中に生きるように、ただし自ら立つように、原住民がいるから自ら立つように、あなた方はすでに勝利をしている、その勝利をあらゆる地において宣言するように、あなた方の足が踏むところは神のものとなる、あなた方が歩くところは全て神のものである、そこにイエスの印が、勝因が、血潮の勝因が押されるであろう。ハレルヤ。おお、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。おお、信じなさい。信じなさい。もがくことなく、信じなさい。神がなしたことである。神がなしたことを信じなさい。ハレルヤ。ハレルヤ。おお、信じるならば、得るであろう。信じるならばその通りを経験するであろう。信じるならばあらゆる良きものを得て満ち足りる民となるであろう。あなた方は豊かな民となるであろう。輝く民となるであろう。満ち溢れる民となるであろう。あなたを通して御霊が流れでイエスの豊かさが明かしされるであろう。ますますこの地にあって輝くように、輝くように、あなたの川には永遠の光が輝くであろう。モーセの輝きは一時的、あなたの後は永遠である。ハレルヤ。手を挙げてください。もう今ケージを蹴るように、ケージを蹴るように、内側に焼き込んでいただくように、その勝利、罪の勝利に対する勝利、あらゆるイエスの良きものを、パワー、力、全てがあなたのものであると、それを今霊のうちに焼き込んでいただくように、あなた方は勝利者、あなた方は聖徒、あなた方は神の所有、あなた方は天の国に勝利、勝利を、勝利、信じて受けるよ。
完了した。イエス。ハレルヤ。すでに私たちは得ています。エメン。ハレルヤ。あとは一つ一つ持っているものが掘り起こされるでしょう。あなたはとはますます豊かなものとなるであろう。持っているものはますます豊かとなるであろう。あなた方である。ハレルヤ、私たちです。おお、ハレルヤ。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ。エイメン。